すべての人を照らす誠の光があって世に来た。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。今私たちの目の前にあるこのろうそくの光は、すべての人々のための希望の光です。感謝して、この希望の光、この喜びをすべての人々と共に分かち合いましょう。賛美歌258番、賛美歌258番をご一緒に歌いましょう。 お祈りを捧げいたします。貝羽桶にお生まれになった救い主イエス・キリストを私たちのもとへとお遣わしくださった神様、ほのかなろうそくの光を今私たちは見つめつつ、この一年も日々の歩みを許されたのであるとの思いが喜びとともに湧き上がってまいります。しかし私たちがこの世界の中で生きるということは、ただ嬉しいことばかりではなく悲しみでもあります。孤独を感じ辛いことでもあります。しかしその悲しみの苦しみのその先に、あなたはクリスマスの喜びを備えて待っていてくださいました。ありがとうございます。クリスマスまでの4週間を私たちは耐光節として守り、一本ずつろうそくを灯し、この聖なる夜を待ち望みました。そして今宵光としてお生まれになった救い主を記念して礼拝を捧げています。しかし神様、まだこの世界に暗闇があります。この2020年、世界はコロナ禍に苦しみ、多くの人が命を奪われ、今も苦しんでいる人たちがいます。世界のあちこちで今この時も戦闘や殺戮が続いています。囚われてはならない人が牢につながれ、殺されてはならない人の命が奪い続けられています。またこの夜も困難な生活を強いられている人々もいます。仕事をなくした人、愛するものを失った人、悲しみのどん底に置かれている人、苦しみと今戦っている人、病や怪我のために絶望の淵にある人、それだけではありません。虐待を受ける子どもたちがいます。不登校の子どもたちがいます。この国に平和を、そして希望を求めてきたはずなのに、かえって苦しみのただ中に置かれてしまった対日外国人の人々もいます。今夜食べるものにもありつけないでいるホームレスの人々、また不当な差別のために生きる力をなくしている人々、私たちの教会を一歩出てみた街頭にも、さまざまな人々がひしめいています。クリスマスの祭りどころではない人たちが実にたくさんいます。この現実の中で、今日私たちはこの礼拝に集っております。今年はこの会堂に一堂で会することができず、こうしてライブ配信を通して祈りを合わせています。私たちのうちにも痛みや苦しみを抱えている人たちがたくさんいます。また私たちは自分の惨めさを、そして弱さをよく知っています。私たち自身の心の中に暗闇があるからです。しかし今宵私たちは嘆くためにこの礼拝に集ってきたのではありません。喜びを歌うために来たのです。どうか神よ、私たち、そして世界の一人一人に、あなたが漏れなく注いでくださる愛を、心を開いて一心に受け止めることができますように。そしてこのクリスマスの夜、誰もが温かな気持ちを抱くことができますように。私たちの心を他者に向けて愛することができますように。神は私たちと共におられる。天使はそう告げました。その言葉を心に刻み、私たちは決して一人ではないのだという思いを、今夜確信へと変えさせてください。インマヌエルの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書の朗読をいたします。 新約聖書ヨハネの手紙第一、一章の9節から12節までです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。報償だから今日希望がある。
主が貧しい馬の屋でお生まれになられたから、この世界のただ中で栄光を示す。暗い
皆さん、2020年のクリスマスおめでとうございます。今年2020年は私たちの記憶に長く留められることでしょう。新型コロナウイルスの流行によって世界の歩みが停止したり見直されたり変更を余儀なくされ、そういう年でありました。この2020年を私たちは忘れることがないでしょう。病によってまた生活の糧を得ることができない中で多くの人たちが命を失いました。その一つ一つの命を覚えながら今夜私たちはクリスマスを祝いたいのです。クリスマスは明るく平和でそして喜びの中で祝いたい、そういう思いもあることでしょう。しかしクリスマスは世界の闇を見つめる時でもあります。闇を知ることがなければ光として来られた神の御子イエス・キリストの使命を私たちは理解することができないのです。ある人々は言いました。神なんていない、神がいたならば我々を助けてくれるはずではないか。先ほど共に聞きましたヨハネの第一の手紙の4章9節にはこのように記されてあります。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。こう聖書は力強く宣言しています。この手紙が書かれた時代というのはイエスの時代からおよそ30年から60年後のことと考えられています。その時代にもイエスはキリストではない、イエスなどはいなかった、そう主張していた人々がおりました。この人たちの主張は神が私たちの世界に介入されてその愛の印として主イエスを送りくださったことに真っ向から否定するような意見でした。ですから福音書に明かしされているシエスの物語はすべて作り話だというようなありさまでした。この手紙の最初に今日はそこを選んでおりませんけれども、この手紙の一章の一節です。そこにヨハネがこのように記してこの手紙を始めています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について。ヨハネはシュエスの声を聞いておりました。目でシュエスのお姿を見て おりました。手でイエスに触れたことでしょう。そしてここにはよく見てという言葉が出てきます。凝視したのです。じっと見つめたのです。神の子主イエスが確かに人間として来てくださったことを高らかにヨハネは宣言するのです。ヨハネは耳で聞いたもの、自分の目で見たもの、ただ見ただけではありません。よく見て手で触れたものを伝えます、そう記してこの手紙を始めました。これはすなわち簡単に言うならば、皆さんお一人お一人にイエスの姿が見えていますか？イエスの声が今聞こえていますか？イエスに触れることができますか？と尋ねているのです。もし私たちがここに証言されているように、神が私たちを愛してくださっている、そのことを 信じているならば、私たちは毎日神に愛されているという実感を持って過ごしているはずなのです。2000年前に神の愛の実現として私たちの世界に主イエスが来られました。その当時の人もそうですし、そして今21世紀に生きている私たちも同じですけれども、一つの修正と言っていいのでしょうか、一つの傾きがあります。それは人と人との間に境界線を作るということがうまいのです。人と人との間に壁を作ってしまう私たちです。当時の世界も民衆と権力者、庶民とエリート層などさまざまな人と人との境界線や壁が作られていきました。しかしこの主イエスこそ、この人間が作る愚かな境界線や壁を打ち壊すことをなさいました。すなわち神の愛は人間が作る見えない壁を壊していくのです。ある時主イエスは忌み嫌われている徴税人の仕事をしている人たち、あるいは売春婦、罪人と呼ばれている人々と共に食事をしました。言うならば同じ釜の飯を食べました。重い皮膚病を患っている人、長血の女性、不浄だとされている人々に主イエスの側から近づいていきました。そしてただ近づいただけではありません。言葉を交わし触れてくださいました。サマリア人をはじめ当時の社会からのけものにされていた人々と言葉を交わし、これはすべて神が人間の作った愚かな境界線を一つ一つ打ち壊していったことに他なりません。女性と男性の、地方と都会の人の、病の人と健康な人の、貧しい人と豊かな人の、その境界線を神は主イエスというご自身の分身を通してことごとくこの人間の醜い境界線、壁というものを壊していかれました。かつて歴史の中でこんなことはありませんでした。神の愛というのは私たちが見たこともない、聞いたこともない、触れたこともない、圧倒的な大きな力を持って経験したことがないものなのです。今夜このメッセージの前にアルゼンチンで作られた、だから今日希望があるという賛美歌を共に聞きました。アルゼンチンでは1976年から1983年まで軍事独裁政権が続きました。この間たくさんの子どもたち、たくさんの若者たちが拉致をされて、相次いで失踪されて行方不明になりました。次の時代の国を作っていく若者たちです。多くの者は毒殺され、そして飛行機の上から海に投げ落とされた者たちもたくさんいました。1979年にだから今日希望があるという賛美歌は作られました。この賛美歌はイエス・キリストの生涯を見つめるときに、絶望のような世界でも、絶望のようなただ中にあっても希望があるのだということを単語のメロディーで力強く歌ったのです。首都ブエノスアイレスにある広場では、母親たちの団体が1977年から今日に至るまで失踪した子供、自分たちの子供たちを返してほしいと大統領府の前で行進しているのだそうです。 数年前まで世田谷の教会でお働きになり、現在は鹿児島の教会で牧師を務められている松本俊幸先生という方がおられます。私どもの教会にも親しい方です。松本先生は約7年間ブラジルで宣教師として働かれました。先生はサンパウロにある路上生活者のためのコミュニティに足しげく通い、困窮に苦しむ人たちの姿に触れられました。そしてこのサンパウロの路上生活者のコミュニティで毎年毎年歌われているのがこのだから今日希望があるという賛美歌でした。この歌を松本先生は翻訳され、日本の教会の者たち、ひいては日本の本当にすべての人たちに紹介してくださいました。主が貧しい馬小屋でお生まれになられたから、世界のただ中で栄光を示されたから、主が暗い夜を照らし沈黙破られたから、固い心を解き放ち愛の種まかれたから、だから今日希望がある、だから恐れずに生きる、貧しい者も未来を信じて歩み始める。この賛美歌は解放の神学と呼ばれる運動の中で生まれた作品で、多くの人々が貧しさに耐え抑圧されながらも家畜小屋に生まれ、そして十字架につけられて殺された主イエスが共に生きてくださるのだ、そのことを信じて明日に希望をつなげて生きていこう、そういう民衆の叫びなのです。私はこの2020年のクリスマス、私たちには希望がある、希望が今私たちの目の前に置かれているのだ、そのことをこの賛美歌を通して皆さんと再確認したいと思いました。旧約聖書のエレミア書31章16節17節にはこのように記されています。泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報いられると主は言われる、あなたの未来には希望があると主は言われる。今年は私たちの周りのあちこちで夜明けの来ない夜はないという言葉がよく聞かれました。夜の間にも闇の中にも、そして今ここに神がおられないと思うような時にも、神はずっと静かに私たちの傍らに寄り添って立ってくださっている。それに私たちが気づくのがクリスマスなのです。希望を持ってさあここから出かけていこうではありませんか。私たちは嘆いて悲しむためにクリスマスを祝っているのではありません。希望に満ち再び立ち上がるために、闇から光へと導かれていきましょう。お祈りを捧げます。神様、闇の中に希望の光としてあなたの御子イエス・キリストが与えられました。今宵私たちはイエス・キリストが私たちの心の中に生まれてくださり、そして私たちのうちに光を持って今も生き続けておられることを再確認することができますように、世界の多くの人々を救いへと導いてください。希望を持って一人一人が歩み始めることができますように、明日私たちが目覚めるときにどうか希望に満ち、希望にあふれた心で明日からの毎日を過ごしていくことができますように、この祈りを私たちの主 イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌264番、賛美歌264番をご一緒に歌いましょう。救い主キリストの降誕を真実に自分たちの目で確かめたいと願った羊飼いたちと、寛容な行いをした東方の学者たちと、神の御旨に素直に従ったマリアと同じ信仰があなた方の心に生き続けますように、今もいつもとこしえに。アーメン。皆さん、クリスマスおめでとうございます。 ライブ配信でご覧いただいている方、今日は私たちの教会のクリスマスイブの礼拝に集ってくださいましたことを心から感謝をいたします。私たちの教会では毎週日曜日に礼拝堂に今なかなか集えない状況が続いておりますが、このようにしてライブ配信で朝10時半から主日礼拝を捧げています。代々木上原地区の皆さんもいらっしゃると思います。どうぞ私たちの教会に、つながってくださればと思います。もし遅れましたが、私は代々木上原教会の牧師の中村です。今日皆さんとクリスマスをご一緒に祝うことができましたことを心から感謝をいたします。今この礼拝堂には12名の者が集っています。イエス様のお弟子さんの数と同じですね。そしてズームによる中継でお二人の方がご奉仕をご自宅からしていただきました。ありがとうございました。どうか皆さんとクリスマスを共に喜びを分かち合いましたこと、本当に感謝をいたします。皆さんもう一度メリークリスマスと言います。